明けましておめでとうございます。聖書と福音の時間です。今年は猿年。猿といえば見ざる聞かざる言わざるという言葉があります。余計なことはそれでもいいですが、大切なことはそんなわけにはいきません。この新しい年、神様からのメッセージをしっかり見て聞いて、そして答えてくだされば感謝です。それでは今年最初の聖書メッセージです。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。さて、去年の秋からにわかに人気が出たスポーツ競技があります。ラグビーですね。ワールドカップで日本が史上初3勝を挙げ、しかも世界ランキング4位の南アフリカに大金星を挙げたからです。中でも五郎丸選手のキックの正確さは見事でした。そして彼がキックする前に必ずやるポーズが巷で流行ったんですね。いわゆる五郎丸ポーズとか拝みポーズというやつです。彼はボールを蹴る前に両手を合わせて人差し指を突き立てる儀式をするんです。実はあの動作はメンタルトレーナーのアドバイスで始めたものなんだそうです。人間というのは普段の練習中ならできることが、いざ本番になるとできなくなってしまうことが多いですね。それは緊張のあまり平常心を失ってしまうからです。ではどのようにして平常心を保てばよいのでしょう。本番の一歩を踏み出す前に決まりきった肩の動作をすることを習慣づけると良いというんです。肩そのものは単純な動きですから、ミスをすることはありません。そしてミスなくいつも通りの動作から入ると、その動作の後にすることもいつも通りにできるっていうんですよね。ところでクリスチャンも何か真剣勝負に出るとき必ずすることがあります。それは祈りです。ただし祈りは儀式でもなければパフォーマンスでもありません。全知全能の神との交わりです。弱さを痛感するとき、強さの極みである全能の神様を呼び求め、神の助けを再認識するということなんですね。今日は神様への祈りについて、キリストが語られたところをご紹介いたしましょう。これはキリストの例え話です。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。貧困法制にして社会のエリート、宗教生活にも厳格だと認められていたパリサイ人は、神殿で一見敬虔に祈ってるように見えます。しかし仕草は祈りですが、実際は神に語りかけていたのではなかったのです。彼は周囲のできていない人と自分を比べて自慢してるだけなんです。彼が語りかけている相手は神ではなく、もう一人の自分なんです。宗教というスタイルの中で自己満足していますが、本当に神の前に立っているのではないのです。それに対して当時裏切り者のレッテルを貼られていた主税人の祈りは、祈りというよりも叫びでした。彼の祈りに三つのポイントがあると思います。第一に、自分自身を神の前に罪人であると正直に認めているということです。あるご夫妻の話です。 妻が目玉焼きを作ってると、突然夫がキッチンに入ってきて叫び始めたって言うんですね。君、もっと気をつけて焼いてよ。ああ、ダメダメ。一度にたくさん作りすぎだよ。第一広げすぎてるし、早くひっくり返して、ああ、形が崩れてしまうよ。不注意なんだからまったく、早くひっくり返さないと焦げちゃうよ。塩忘れてない?ちゃんと塩使ってよ、塩。すると妻は夫を睨みつけていました。一体何なのよ?私が目玉焼きの一つや二つ焼けないとでも思ってるの?すると夫は穏やかに言いました。僕が運転しているとき、どんな気持ちか君に教えたかったんだよ。どうやら妻は助手席からのべつ幕なしに夫の運転を注意し続けてきたんでしょうね。自分が正しいと思ってることを逆にされたら不愉快でしょと言いたいようです。自分が基準になってると自分の姿が客観的に見えなくなるからです。しかし本当の人生の審判者は神です。聖書の中に神があなたを調べても大丈夫かという言葉があります。神様の前にはいかなる人も汚れ果てた罪人なんです。主税人はそれをよーく分かっていました。なので胸を打ち叩きながらこんな罪人の私を憐れんでくださいと言ったんです。第二に彼はその罪を否おるのではなく悲しんだということです。彼は神殿から遠く離れて立ちました。神に近づく資格は自分の中にはないと分かっていたからです。目を天に向けようともせずに彼は祈りました。神に合わせる顔がないと思っていたからです。しかし神は罪を悲しむ罪人を憐れまずには折れないお方なのです。第三に彼はただ自分の罪を悲しみ嘆くだけではなく、その罪の解決を神の前に持ち出して、憐れみを請うているということです。これは本当に大事なことなんです。自分を責めて、神の元から逃げ出すのではなく、自分の罪を神の前にドカッと置いて、許しを求めたのです。憐れんでくださいと叫んだんです。そしてこの許しを求めることができたのは、神には自分のようにひどい罪人をも許す手立てが終わりなのだということを信じていたからです。そしてこの信仰に神は応えてくださる方なのです。ある小学校から帰ってきた一年生の娘にお父さんが聞きました。今日の宿題は何かな?お父さん、抱っこしてもらうことだって。そうかと言って父親は娘を抱っこしました。次にお母さんが抱っこし、おじいさんが抱っこし、ひいおばあさんが抱っこし、二人のお姉ちゃんも彼女を抱っこしたんです。次の日、学校から戻ってきたので、末っ子の娘に聞きました。すると、私が一番たくさんの人に抱っこしてもらったんだよ。そうかい。こんなに楽しい宿題だったら、やってこなかった子なんか一人もいなかっただろう?うん、それが一人いたんだよ。そしたら先生がその子を前に呼び出したんだよ。そして叱るのかなと思ってたら、みんなの前で先生がその子を抱っこしたんだよ。あんまり何回も何回も抱っこしてもらうから、いいなって羨ましかったよ。家の中で誰にも抱っこする人がいない家族というのは崩壊している家族です。だからこそ先生はその子を何度も抱き上げたのでしょう。恵みは恵みを必要とするところをめがけて強力に働くんです。それと同じように神の許しと恵みは自分の罪の処分を自力では不可能だと認めた罪人に強力に下るのです。どうぞあなたも、この恵みに満ち満ちた救い主イエスキリストをご自分の心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、 ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。